宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード288。こんにちは、タコです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。はい、最近早起きすることが習慣となってきました。毎日すごく暑いこともあって、涼しい朝の時間は気分がよく、早起きをしただけで一日の良いスタートが切れた気がします。起きた後の朝のルーティーンもだんだん決まってきていい感じです。はい、まあ、これまでは早く起きる必要がない日は朝ベッドの中でスマホを片手にダラダラしてしまったり、起きた後もまたダラダラしてしまったりと、なんかリズムが悪かったんですよね。で、単純なんですけど、早起きをして、気持ちよく朝を過ごすだけですごくこう健康になった気分になるんですよね。単純ですね。自分が気持ちよく生活できるように行動するって大切だなと最近強く思っています。自分の機嫌は自分で取れっていうね。はい、さて、今日のエピソードでは英語が日本語に聞こえるっていうビデオを見つけたので、それを皆さんに共有したいのと、それからこの夏後半の過ごし方についてもお話ししようと予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はちょっと皆さんに共感してほしいことがあるんです。空耳、聞き間違いなんですが、まず見てほしい YouTube のビデオがあります。今回のエピソードの概要欄やスクリプトのページに URL 貼っておきますね。アメリカにある IHOP というレストランの CM なんですけど、多分 YouTube で IHOP CM と検索したら出てくると思います。サムネイルに女の子が映っている I'm Thinking IHOP というタイトルのビデオです。もしも先にそのビデオを見たい方は、ここでポッドキャストを止めて一旦そのビデオを見に行ってください。はい、で、ビデオの最初で、ビデオの最初に女の子が、同じ言葉を2回繰り返すんですけど、皆さんにはなんて聞こえました？はい、まあ、答えは簡単。 I hope って言っています。まあ、IHOP のコマーシャルですからね。で、私にはおはようって聞こえるんですよ。私だけですかこれ。このコマーシャル、私の場合 YouTube を見ているときに自動で差し込まれるアドバタイズメントとして時々見るんです。で、まあ、料理をしながらとか食器を洗いながらとか、まあ、何かしながら YouTube を見ることが私多いので、画面を見ていないことがよくあるんですが、で、画面を見ていない状態でこの IHOP のコマーシャルが流れて、おはよう、おはようって始まるから、何の CM なのかな、日本の CM なんだろうなってこう無意識に頭の中で考えているんですけど、 CM が進むにつれて IHOP の CM だったって分かって驚くんですよ。え？ IHOP？ ってで、1回目に聞いた時にえ？って混乱して、で、まあ、少し期間が空いて、また次に同じ CM を見た時にも、また同じようにおはようって言っている、何の CM かなって思ってたら IHOP で、 あ、そうだった、これアイホップの CM だったって思い出して、で、まあ、ここからがちょっと面白い話というか、私の英語力大丈夫、私の頭の中大丈夫っていう話なんですけど、アイホップの CM って分かった後でもおはようってその部分言っているって思い込んでたんですよまあ少し考えればおかしいなって気づくんですけど、でも時々こう英語のというかアメリカとかの宣伝でもいろんな言語が出てくるやつってあるじゃないですか。だからそういうやつなのかなと思って、でしかも今回おはようでも辻褄が合うメイクセンスなシチュエーションだったんです。あの CM の冒頭で女の子がお母さんが寝ているベッドのところに行って I hope I hope って言うの、それが私にはおはようって聞こえたんですけど、I hope ってパンケーキが人気のファミリーレストランで、あのアメリカでは週末の朝ごはんとかブランチを食べに、まあ、こういうファミレスとかダイナーによく行くんですよね、みんな。だからあの女の子がお母さんを起こしに行って I hope 行こうよっていう意味で I hope I hope って言っているんですですが、まあ、お母さんを起こすためにおはよう、グッモーニング、おはようっていうのもシチュエーション的にはめっちゃ自然でしょ、っていうか朝っていう状態でパーフェクトな言葉でしょ。そうだから I hope の CM だって分かった後もその最初の2回はおはようおはようって言っているんだと思い込んでいたんです。なわけないんですよね。なんかちょっとおかしいなと思ったものの、まあ、YouTube のコマーシャルって少し戻すってことができないんですよね。コマーシャルの中のあ、さっきの部分もう一度見たいなと思って10秒戻すとか20秒戻すとか、そういうのをちょっと戻すってできないんですよ。だからなんかちょっとモヤモヤしていたけど、いやー、 I hope って日本好きなのかなとかって思っててでこの前ふと思い出して、普通に YouTube で検索したらあの CM 出てくるかなって検索したらあって、で改めてよく見て聞いてみたらおはようではなく I hope って言っていたって分かったのですよね、そうだよね。でもさ、本当にもう全くその CM の冒頭の最初の2回ね、 I hope って聞こえないのよ。 I hope おはよう、 I hope おはよう似てるのよあのビデオを見てくれた方、あの初見でね、私と同じようにおはようって聞こえた方いますかそんなね、 I hope の CM でおはようなんて言ってるわけないじゃんと思っているそこのあなた、ぜひそのビデオね見てみてください。絶対聞こえるから、おはようおはようってはい、ということで、今日は最近の空耳を皆さんに共感してほしくてお話ししてみました。まあ、あの英語のリスニング本当に私苦手なので日々聞き間違いってたくさんするんですけど、今回のはちょっと面白かった聞き間違い空耳でしたね。はい、2024年夏、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。皆さんの中で夏って何月ですか夏と聞いて当てはまるのは何月ですか。アメリカに来るまでは夏といえば7月8月だったんですけど、アメリカに来てからは6月7月8月が夏だと私の中での認識が変わりました。日本では6月はまだ梅雨の時期なので雨が多くて湿度も高くてジメジメしていて、あ、早く梅雨が明けないかな、夏が来ないかなって考えていたんですが、アメリカ、まあ、アメリカといっても地域によって違うんですかね、カリフォルニアでは6月の上旬で学校が終わって世間が夏休みに入るんですよね。で、まあ、そこから夏休みが約2ヶ月あって、8月の上旬中旬ぐらいから、まあ、また学校がスタートします。まあ、それに影響されて夏休みが始まる6月はもう夏だなと感じるんですね。 で、まあ、我が家は子供がいないのですが、夫が学校関係でずっと働いていたり、まあ、私もカレッジでクラスを取っていた時は6月はもうクラスがなくて夏休みでしたし、でダンススタジオでタップダンスを教えていた時もスタジオのスケジュールが学校のスケジュールと同じようにその夏が1年の一区切りで6月の上旬でシーズンが終わってで夏休みの間は特別スケジュールがあってでまた8月中旬に新しいシーズンが始まるというそんな感じだったんですね。そうだから、まあ、主にはうちの夫の、まあ、仕事のスケジュールが我が家のスケジュールにも大きく影響を与えているんですが、そうもう完全に6月イコール夏休み、まあ、そういう感覚が染み付きました。はい。で、今年の我が家の夏は、まあ、ご存知の通り私たち引っ越しまして、半分がその引っ越しで終わってしまいました。で、今日は今年の残り半分の夏をどうやって過ごしたいか何をやろうそんなことをお話ししていくことで、まあ、この夏を有意義なものにしようという、はい、考えです。まずこの夏後半なんですが特に大きな予定はありません旅行に行く計画もないですし友達と遊ぶ友達と会うという約束もないです。ゼロ。寂しい。そう大きな予定どころか小さな予定すらないんですよね。まあ、どこか一泊でもいいのでプチ旅行に行きたいなとは思うんですけどね、まあ、特に今のところ予定はしていません。まあ、今暑いエリアに住んでるのでどっか涼しいところに行きたいな、なんかオールインクルーシブのリゾートホテルとかパラダイスだろうな。で、まあ、今考えているのは基本家の周りをうろうろして過ごすです。まあ、引っ越したばかりなので今住んでいるエリアのことを全然知らないのでこうやること行きたいところは案外たくさんあるんですよね。まあ、スーパー一つとっても私まだレギュラースーパーが見つかっていないんですよ。こう普段基本的にこのスーパーに行くっていう、 こうお気に入りスーパーって誰でもあるじゃないですか。それが私まだなくて、なんか値段と商品の品質とあとロケーション、こういろいろ加味してベストなスーパーを見つけたいんですよね。まあ、スーパー問題ね、実は今住んでいるエリア結構厳しそうなんですよ。まあ、またちょっといろいろ行ってみてこのスーパー問題どうなったかお話ししますね。まあ、でスーパーだけじゃなくてレストランとか、まあ、カフェとか引っ越してきたばかりでまだまだ知らないところがたくさんあるので開拓したいんですよね。まあ、私たちこの夏は節約生活なので外食とかにもできる回数にね限りがありますけど、まあ、でもせっかくこのエリアに住んでいる、しかも1年限定かもしれない、1年後にはまた別のところに引っ越すかもしれないので、できる限り、はい、このエリアを楽しむつもりでいろいろ開拓していきたいと思います。この街はダウンタウンが結構しっかりとした活気あるダウンタウンがあるので、ダウンタウンもうろうろしたいですし、でクラフトビールが好きなのでクラフトビール屋さん、ブリューリーの数的にはまあそんなにはないんですけど、でもここに引っ越してくるまで知らなかった小さなビール屋さんがいくつかあるので、まあ、絶対行ってみたいですし、あとはスリフトストアですね。スリフト、セカンドハンドのお店で掘り出し物を見つけるのが私たち夫婦2人とも共通の好きなことなんですよね。他のエリアにもある大きなスリフトのチェーン店もありますし、小さなスリフトもあって、そうスリフトショップ巡りも楽しみの一つです。ローカルの小さなスリフトって本当にガラクタしか置いていなくて、しかもすごくディープな雰囲気なんですけど、そういうところで掘り出し物を見つけるのが好きなんですよね。はい。まあ、でもねこの1年私たちは荷物を増やさない、物を増やさないと決めているので気をつけながら楽しみたいと思います。気軽にできることとしては、あとは散歩とかハイキングですね。まあ、最近早朝散歩を何度かしました。 まあ、私が住んでいるエリアは夏気温がすごく高くて暑いので、もう朝早く6時台とかに街中にあるちょっと素敵な公園とかに行って散歩をしています。まあ、そういう朝の散歩ってもっとしたいですし、まあ、もうちょっと足を伸ばしてどこかハイキングトレイルとかにも行きたいなと思っています。もともと私たちハイキング結構好きだったんですけど、ここ2年ぐらい全然行けていないので、はい、まあこの真夏にね、ハイキングしたいなと思うトレイルが気軽に行ける距離にあるかはちょっと謎なんですけど、はい、リサーチしてチャレンジしたいと思っています。まあそんな感じでこの夏は家の周り、家の近くのエリアで過ごすことになりそうなんですけど、まあ、家で過ごす時間もだいぶありそうです。というか基本的には家の中にいると思います。で、何も考えないで家にいると、まあ、ぼーっとひたすら YouTube を見たり、Instagram を眺めたり、で、朝ごはんを食べたと思ったら、もうお昼ごはん。で、お昼ごはんを食べたと思ったら、もう夕ごはん。まあ、そんな感じで食べてばっかりだったり、で、お腹いっぱいになったら眠たくなって、毎日のようにお昼寝したり、そんな生活になってしまうと思うんですよ。まあ、それもある意味幸せですけどね。そんな生活ができるって幸せだと思うんですけど、でも私はやっぱり何か動いていた方が好きなので、目的を持って、うん、何かやっている方が好きなので、じゃあこの夏、まあ、あと1ヶ月ぐらい何をしようかな、何をすべきかな、何をしたいかなと考えました。まあ、その結果1ヶ月後に始まる新しい生活に向けていろいろ整えよう、準備しよう、そう決めました。はい、まあ、前回のエピソードを聞いてくれた方はご存知だと思うんですが、まあ、私はここからの1年コミュニティカレッジでクラスを取りたいと思っています。コミュニティカレッジの卒業学位を取りたいなと思っているんです。まあ、ただ、まあ、状況は厳しくて取りたいクラスが定員に達していて、まあ、現在キャンセル待ちの状態なんです、すべてのクラスで。そうだから、まあ、私の思いとは裏腹にクラスを取りたくても取れないかもしれません。で、まあ、でもキャンセルが出て取れる可能性もあるんですよ。わからないのよ、現時点ではわかりません。で、まあ、もしもクラスを取れることになって、まあ、それが何クラスになるのかわからないですけど、学校が始まったら新しい生活が始まります。で、まあ、クラスを取れなかったとしても、学校に通わなかったとしてもね、まあ、それなら何か仕事を見つけて働くことになると思うので、まあ、それでも新しい生活が始まります。まあ、どちらにせよ、今みたいに家でぼーっとしているという時間はなくなって、忙しくなると思うんですよね。で、まあ、その生活に向けて、忙しくなるであろう新生活に向けて、今からいろいろなことを整理しておこう、準備しておこう。はい、そう考えました。具体的にいくつか考えていることとしては、まずはやはりこの四苦八苦ポッドキャスト関連です。まあ、これまでもずっと毎週更新をしてきて、一応作業の流れはあるんですけど、まあ、ポッドキャスト内で話したいことを考えて、どんな構成で話そうか、どんな順番で話そうかっていうのを、まあ、これでも一応収録する前にちゃんと考えています。で、まあ、そして収録をして、で、編集して、スクリプトも用意して、YouTube 用のビデオを編集して、アップロードを作業してっていう。で、まあ、基本的には同じ流れで毎週やっているんですが、効率が良いかと聞かれると、なんて言ったらいいのかわからないんですが、いつも行き当たりばったりで、なんとなくいつもの流れでやっているっていう感じなんですよね。まあ、それでもこうやって続いているので、別に、いいっちゃいいんですけど。で、例えばこのポッドキャスト内で使っているサウンド素材とか、たまにしか使わない素材がどっか行っちゃって、いざ使おうとなったら探すのに時間がかかるとか、YouTube 用のビデオの編集も毎回していますけど、なんだか効率悪いな、もう少し良い方法があるんじゃないのかなって感じているとか、で、話すトピックもね、日々の生活の中でこう思いついた時に気になったことをこう iPhone のメモに保存しているんですけど、本当にただ殴り書きでメモしているだけなので、いざ話そうとなった時に話す内容をまとめるまでに時間がかかったりとか、こう、とにかくもう少し全体 的に整理をして、もっとスムーズに作業ができるようにしたいなと思っています。で、まあ、YouTube もせっかくアカウントがあるので、ショート動画とか、まあ、普通の動画も何かしらアップできたらなと思っているのですが、こうアイデアは思い浮かぶのに、それが頭の中でこうごちゃごちゃしているだけで行動に移すまでいかないというのが現状なので、現状というかね、もうここずっと何年も同じことを言っていると思うんですけど、私。そう。で、まあ、きっとこの1ヶ月はそういうアイデアをまとめるのにも良い時間だと思うので、この宿泊アメリカンライフをもっと興味を持ってもらえるものにするために、そして今こうやって継続して、ポッドキャストをやっているこのポッドキャストを今後もこうスムーズに更新していけるように、いろいろ整理をしたり、準備をしたりしたいと思っています。はい、そして仕事関係についても、この先の自分を助けるように整理や準備をしていこうとしておきたいと思っています。まあ、仕事関係と言いましたが、現在私は会社に勤めているわけではないのですが、まあ、2つ細々とした収入源がありまして、一つはタップダンスを教えています。オンラインのプライベートレッスンで、今は2人生徒さんがいます。で、まあ、毎回レッスンプランや実際にレッスンでやったことなどを記録するっていうのはやっているんですが、こう新しいエクササイズをやりたいな、新しい曲で新しい振り付けをやりたいなとか、あとは何年も前にやったあの振り付けやステップをもう一度思い出して、それをレッスンに取り入れたいなとか、こう普段から思っているんですが、怠け心でね、なかなか時間を取ってやるっていうことをしていないんですよね。まあ、そういうこともこの1ヶ月でやりたいですし、で、まあ、今持っているプライベートレッスンだけではなくて、まあ、将来的にはインパーソンのスタジオレッスンもまたどこかで教えられたらいいなと思っているので、そう、今この時間があるときに自分のタップノート、タップノートには振り付けやエクササイズがこうまとめて書いてあるんですけど、まあ、それを整理したりとか、まあ、あとは自分のステップのビデオとかも撮っておきたいなと思っています。まあ、こういつチャンスが訪れてもすぐに対応できるようにね、これねすごく大事、はい。で、そのタップのレッスン以外では日本にいる知り合いの仕事をたまに手伝っています。もともと仕事関連で出会った人なんですが、アメリカ側でちょっとリサーチをしたりとか、電話をかけて問い合わせたりとか、手配をしたりとか、そういう作業がたまに必要となるということで、まあ、私が手伝っています。今までもなんとなくメモを取ったりファイルを保存したりとかはしていたのですが、なんかいろいろな場所に情報が散らばっていて、確認をするのに時間がかかるってことが時々あるんですよね。で、その作業が頼まれてこう頻繁に作業が発生するわけではなくて、波があるんですよね。1ヶ月ぐらい時間が空いて、あの件どうなってたっけと確認が来たり、1年ぐらい一つの案件についてやり取りをすることも多いので、だからこそこう全てのデータを分かりやすく管理しておいた方がいいなと、そう、まあ、初めからそうしておくべきだったんですけど、最初は本当に軽いお手伝い程度だったので、連絡が来た時に頼まれたことをやる、終了、まあ、そんな感じだったのが、最近はなんか日本側も忙しいらしくてですね、私がこっちでしっかりと進捗を管理しておかないと誰も分かってないみたいな状態なんですよ。そう、だからこれまでよりもちょっと私も真剣に取り組もう、いろいろちゃんと管理しよう、そう思っています。まあ、一旦データの管理の仕組みを作ってしまえば、あとはそれに従って管理していくだけなので、本当にこの先の自分のためですね、はい、この夏のうちに整理しておきたいなと思っています。あとは、日々の生活が忙しくなると、その途端に崩れるものってなんだ、はい、正解は食生活です。まあ、ちょうど2年前フルタイムの仕事を始めた時に、その仕事が忙しくて料理をする時間が全然取れなくなっちゃったんですね。それで食生活が乱れまくりました。冷凍食品や買ってきたピザとかが多くなって、で、まあ疲れもありましたけど、こう体調が優れない日が続きましたし、何よりもめっちゃ太りました。やっぱ 食事って大事ですね。で、まあ1ヶ月後、この夏の終わりに私の生活がどうなっているのかはまだはっきりしないんですが、でも忙しかったとしても健康的な食生活が送れるように、こう時間短縮レシピとか作り置きレシピとかレパートリーを増やしておきたいなと思っているんですよ。で、まあそれに、そう、旦那さんのお弁当も始まるのでね、お弁当ってね大変よね。そう、まあお弁当のおかずも困らないように、いろいろ今のうちから考えたり計画を立てておきたいなと思っています。あの YouTube とかインスタでこう最近レシピを探してるんですけど、皆さんのおすすめの料理チャンネルやアカウントがあったら教えてください。手抜き系とか時短系とか作り置き系を探してます。はい、そんな感じかな。あとは家の中のことですね。あの引っ越しをして日常生活に支障がないくらいにはもう片付いているんですが、もうちょっと綺麗になってたらいいなっていうスペースがいくつかあるんですよ。まあ、例えば私のスキンケアやメイク道具を置いているスペースは、こうオーガナイズする箱とかが全くないので、その辺にバーッと置いてあるだけなんですよね。あとはアクセサリーとかもだね。こういうのね、今やらないともうこの先やらないんですよ。私そういう性格なの。あの基本的に家の中、部屋の中がごちゃごちゃしていても生きていける大型なのでそう、もちろんあの綺麗に整理整頓されていた方が気持ちいいですし、生活もしやすいんですけど、この状態での毎日の生活が忙しくなっていったら、多少ごちゃごちゃしてたり整理されていなかったとしても見て見ぬふりというか、そう、あのまあいいかってなって、そう、結局1年後まで、引っ越すその時まで今の同じ状態で過ごしちゃうんですまあそういうこうね、家の中、ここのスペースもう一歩だなっていうところもちゃんと整理整頓して、気持ちよくこの家で生活できるように、そう、今この時間のある夏にやっていこうかなと思っていますね。考えたらね、やることたくさんあるんですよ。きっと1ヶ月なんてすぐ過ぎてしまうんですけど、充実した夏にしたいなと思っています。こう、これやらなくちゃ、あれやらなくちゃってこうストレスに感じてしまうのではなくて、夏を楽しむ、この余裕のある時間を楽しむ、まあ、そういうテーマで1ヶ月過ごしていきたいと思っています。あと私、毎年やりたいことリスト100というのを作成してまして、まあ、一つ一つは本当に大したことではない、今すぐやれと言われればすぐにできるようなことなんですけど、あのそうなんですけど、なかなか手をつけないもの、そういったことを100個リストアップして、その年にやりたいことリストとして、まあ、掲げているんですけど、ここ最近全然出てできていなくて、今年はこれまで全く考えてもすらなかったんです。で、まあ、引っ越しもしましたし、心機一転そのリストを作ろうと思って、で最初この7月から7月から今年の年末までのやりたいことリスト50を作ろうかなと思ったんですよ。でも、まあ、さっきもお話ししましたけど、カレッジのクラスを取れるかどうかがまだわからないので、その学生になるのか、それとも仕事をするのか、しかもその仕事がどんな仕事なのかが全くわからない状態なんですよ、今。で、まあ、そういうことによっても目標とか、こう自分の時間がどのぐらい取れるのかとかも変わってくるので、今年年末までのやりたいことリストを作るのはちょっと難しいなとなり、でだったらちょうど今日お話ししているように、この今年の残りの夏、あと1ヶ月をまずは楽しんで有意義なものにしようという強い思いがあるため、この夏やりたいことリスト30を作りました。はい、大したものではないんですけどね。もう宿泊のウェブサイトにアップしてあります。まあ、ショッピングモールに行きたいとか、新しい味のシェイクを飲みたいとか、本当にハードルの低いものもたくさんありますが、でもこうやってリストにしておくと、あ、これ達成したって嬉しくなったりとか、あと少し時間ができた時や、夫婦で今日何する、どこに行くと迷った時も、このやりたいことをリストを見て決めたりすることもできるので、とってもおすすめです。 はい、ということで、今日は今年の残り半分の夏でやりたいことについてお話ししました。はい、皆さんもこの夏の出来事やこれからやりたいことなどコメントやメッセージで教えていただけると嬉しいです。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード288。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、かっこいいなのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません、もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そして日本語を勉強されている皆さんからのコメントやメッセージもいつもとっても嬉しいです。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、X よりお願いいたします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。 YouTube チャンネルもありまして、同じように毎週ポッドキャストのエピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという方、ぜひぜひ YouTube の方から聞いてみてください。 YouTube ではビデオを回しながらこのポッドキャストを収録しているので、その様子ビデオをアップしているので、ぜひぜひ YouTube の方も覗いていただけると嬉しいです。はい、さて今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See ya!